皆さんこんにちは。
こんにちは。
なんかちょっと雰囲気違って緊張しますね。
あ、そうですね。はい、セッションの方が全然楽です。
そうですね。はい、はい、これもなんか世界中に配信されてるということで、まあ、日本語ですいません。
はい、
お送りしたいと思いますけれども、高取さん1日経過してどうですか、はい、感想は。
いや、多くの方に来ていただいて、はい、本当に良かったですね。
そうですよね。
ただ一つあるとすると、はい、結構やっぱ開発者向けのイメージが強すぎて、我々インフラ系のエヴァンジェリスト的に言うと、もっとなんか強く出せるものを出しておいた方が良かったなと、はいはい、ちょっとだけ反省をしていたりします。
あ、なるほどなるほど、はい。ただお客さん的には結構インフラの方もなんか多い雰囲気はありますけども、どうですかね。
あ、そうですね、はい、はい、ネットワーク、ストレージ、いろんな人たちが来てくれてる気がしますね。
なんとなくあれですよね、やっとこうお金を払ってイベントに行くっていう、こう文化が少しずつ根付いてきてる感じはありますよね、
うんうん、そうですね。なんか楽しみ方も少しだけなんか、うんね、理解いただけてきてるのかなというふうには思います、はい、
ですね、
はい、
高添さん的にはどうですか、1日振り返ってこうこのセッション面白かったから後でビデオを見てほしいみたいなことがあったりします？
そうですね、自分のセッションだけでも手一杯で、他のセッションはあんまり見れてないんですけど。
そうですよね。インフラって全部でいくつありましたっけ？
インフラはですね、28セッションかな。
28か、
はい、
ご覧になっている皆さんはご存じないかもしれませんけども、トラックオーナーという、まあ、決まりがありましてですね、はい、高添さんがインフラセッションのトラックオーナーなんですね。
そうですね。
なので自分のセッション4つ5つ
4つですね、登壇4つですね、
自分のセッション4つ以外に他の人のトラックも全部レビューするというですね、過酷な。
まあ全部じゃないですけどね、はい、ちょうど Azure のインフラ系のやつとか、はいはい、あとはクライアントですね、Windows 10系のやつとかは一通り私がセッションのリストを持っていったので、はい、そこは連絡をくれた人だけレビューをしたっていう、そういう感じなんですけど。
まあ、どうですか、ちょっとまたセッションの詳しい内容に行く前に、そのレビューで何か気づいたこととかあります？
そうですね、やっぱりこう
ぶっちゃけ話で、
すごいセンスがある人とない人ってやっぱりいろいろいるなっていうのと、
はいはい、
あとは新しくマイクロソフトに入ってきてくれた方がすごく多いじゃないですか、
うん、はい、そうですね、
もしくは他の部署にいらっしゃって、うん、こういうイベントで登壇できる立場に最近なられた方がいらっしゃるんですけど、はい、うん、ある人のレビューというかですね、はい、セッションのスライドこんな感じでって見せてもらった時に、はい、綺麗なスライド作るなって思った方とかいらっしゃるんですよ、はいはいはい、例えばここにちょっと出てるんですけど、はい、Azure のセキュアネットワーキングのセッションを担当してくれてる土井なんかが、
はい、
もう何も言うことなかったですね、はい、聞きたいと思いました。
あ、そうですか、
はい、
そしたらスライドを見ただけでそう思わせるような感じですか。
もうスライドとちょっとだけ説明をしてもらっただけで、本当に綺麗な感じだなって思いましたね。
なるほど、我々のメッセージがこう正しく伝わってる感じですか。
伝わってる感じでしたね。
なるほど、
はい、
逆にはやめときましょうか。
逆はやめときましょう。はい、逆にではなくて、じゃあ安藤さんから見て、はい、今回ってどうですか。ちょっとあんまり事前に、ね、お話しする時間もなかったんですけど、
今回インフラ限らずセキュリティ系のセッションが非常に多いんですね、うん、で、まあ、開発インフラ問わずセキュリティってまあ重要ではあるので、
はい、
まあ、この優勝イベントにセキュリティのトラックじゃないですけどセッションがこれだけ10近くあるというのは非常に、まあ、私としては嬉しいなと思いますね。
確かにそうですね。
で、非常に多いのでこうすごい上層のセキュリティから下層のすごい深いセキュリティまで全部このイベントで学べるようになってますんで、うん、まあ、今回いらした方はすごく得してるなという気は私はしてますね。
そうですね、まだ午後半日ありますけど、うん、セキュリティ系のセッションまだあります
ね。そうですね、
はい、ちょっと特権管理のところね、いろいろ事前にありましたが、
はい、
かなり面白くなってきてる感じがしますね。
そうですね、特権管理は成田さんがやられるところですね、はい、非常に楽しみですね、う
ん、これまでなかったですよね、うん、しかもオンプレ Windows サーバー2016次出てくるサーバー OS の話もそうだし、はい、うん、あと Azure 上のサービスもそうだし、はい、常にマイクロソフトは同じ方向を向いて、
はい、
オンプレとクラウド両方やってるんだなっていうのがすごく分かる内容かなと思うんですけど、
う
ん、
ですね、
はい、はい、
高取さんが持ってるセッションって、まあ、Azure Stack とか、うん、DSN とか、
はい、
ストレージの仮想化とかその辺だと思うんですけども、
はい、
今その辺のテクノロジーってマイクロソフトはどういう位置づけにいる感じなんですかね。
今ですね、プライベートクラウドのベンダーっていう認識はそんなにされてないはずなんですよ、はい、まだまだ認知は高くはないんですけ ど、かなり面白いアプローチが出来上がってきてはいるので、はい、知ってくれてるお客さんからするとかなり、はい、評価は高いのかなというふうに思いますね。あとは今回って DevOps がある意味テーマの一つじゃないですか、はい、
そうですね、うん、
で昨日やった Azure Stack のセッションなんかは、はい、ほぼ DevOps セッションだったんですよ。 Azure Stack の内部構造がマイクロサービスで出来上がっていて、はい、うん、サービスファブリック上で動いてますみたいな、あの普通であればプライベートクラウドはこういう風になってるので、はい、こうやって使いましょう、こういう設定をしましょうなんですけど、まあ、内部的なところってパブリックなクラウドでは見えないところが我々両方やってるんで、はい、うん、あのオープレミス側のテクノロジー見ていくと、はい、Azure 側も見えてくる。
なるほどなるほど、それ面白いですよね、
はい、なんかそういうところが結構面白かったなと思うんですけど、うん、はい、安野さん、
はいはい、どうぞ。
安野さん ADK いろいろやっていただいてます。
そうですね、あのアクティブディレクトリーやっぱ、まあ、マイクロソフトはもう認証基盤の老舗にもうすでになってしまっているん で、
そ、 うです、ね、
でそれをいかにうまく活かしてクラウドにつなげるかっていうストーリーはすごく綺麗に出来上がってますよね、うん、あのまあ、いろいろコンピートはあるんですけれども、認証基盤とかエンタープライズモビリティという市場ではちょっと負ける気がしないなという気が正直してますね。
素晴らしいですね、まあ、うちの本当の強みの一つ。
そうですね、
はい、
でここさえ間違わなければ、まあ、その周辺につながっている製品というのはきれいにつながってまさに DevOps やるための基盤はがっちりできるなという印象はありますよね。
そうですね、あの特に DevOps やるのも、うん、まあ、自動化しましょうとかじゃないですか、はい、うん、じゃあ全部アドミニストレーター研究で自動化しちゃいみたいな話ってなりかねないですけど、それやってしまうと終わっちゃうじゃないですか、
うん、そうなんですよね、元の木阿弥ですからね、
はい、なのでそこにセキュリティって概念が常に入ってる、はい、ここマイクロソフトのやっぱ強み
ですよね、
うん、
はい、ちょっと話変わっちゃうんですけども、はい、話変わるというかちょっと戻るんですけども、はい、DevOps って私の捉え方は、うん、究極の DevOps は私はゼロオプスだと思ってちょっと常々思ったりしてるんですね、
はい、
でただ牛尾さんに聞くといやいやそれはちゃうみたいなことを言われるわけですよ、
はい、
でそこ高添さんの感覚をですねぜひ教えてほしいんですけれども、
ですね、 IT を自動化するところ、うん、をデブオプスのオプスだと言ってるんであれば、うんうんうん、ゼロオプスもしくはノーオプスっていう概念はこれからよく普通に語られるだろうと思うんですけど、うんうん、現場の方とお話をするとですね、はい、うん、最近運用管理者でどういう相談をユーザーさんから受けてますかって聞くと、はいはい、IT の画面を見たけど、うんうんうん、私がやりたいのはこれでどうしていいか分かりませんっていうフィードバックが来るんですって。でそれって、オープスノーオープス、ゼロオープスの話ではないんですよ、
はい、そうですね、
だけど運用会社が持ってるデータなわけですよ、
うんうんうん、
でそのデータは実はアプリケーションにとってとっても大事なフィードバックなので、うん、オープスから行かないといけない
んです。
常に IT だけではない、うん、本当に人が使っている、うん、ビジネスで使っている IT であるがゆえに、うん、デブオープスは常に回り続けてるだろうっていうのが私の認識です。
なるほどなるほど、
はい、
そうするとそういう意味だとあれですね、まあ、今オプスと呼ばれている人たち、まあ、インフラ系のエンジニア全般だと思うんですけども、うん、はい、その人たちもやっぱ変わっていかないといけないということなんですよね、きっと。
そうですね、はい、あとは逆にですね、そのゼロオプスのオプスの話をする人たちとか、うん、デブオプス大事だなっていう人、特に私の上司の上司、うん、安野さんの上司の、
はいはいはい、
トリューとこの前話をした時に、はい、まあ、拙い英語で全く伝わらなかったんですけど、
いやいや、
デブオプスをやるためにもプラットフォームが大事なんですね、
うん、はいはい、
それを受け止めるプラットフォームが大事で、うん、そこをうちは抑えに行ってるはずだと、はい、
うん、
でそこを語れる人間が必要だから私一生懸命やってるんだみたいな話を一生懸命したんですけど、なので、まあ、DevOps の Ops っていう話が出てくると、うん、なんか運用管理者とかインフラのエンジニアいらないじゃないかみたいな話になるんですけど、うん、はい、いやその下回りが常に、うん、いるので、はい、そこはなくならないよみたいな話をよくしてたりします。
例えばAzure Stackだともうコンプライアンスじゃなくてアプライアンスがありますよね、
はい、ね、
デルさんでしたですね。
そうですね、 Azure パックはもう出てますね、
す
ね、まさにそこに飾って
あるんですけど、ありますよね。
あ、ちなみにそうなんですよ、聞いていただいている方に今回は、うん、大きなイベントでマイクロソフトソフトウェアベンダークラウドベンダーのイベントではあるんですけども、うん、マイクロソフトのプライベートクラウドがほぼインストールされた状態の、うん、はい、ハードウェアです、ね、うん、がラックごとそこに飾ってあります。
素晴らしい、めったにいらないですよね。
デルさんが作っていただいているやつ、うん、あれを使うとですね、キッティング済みのハードウェアがお客さん先に送られてきて、はい、うん、設置して、うん、電源入れて、うん、午後半日でその環境を作って、うん、 あ、午前半日で作って、うん、午後は Azure につないでハイブリッドクラウド環境を作って、はい、夕方にちょっとだけ操作方法を教えてもらって、はい、プライベートクラウドはできたので、はい、さよならっていう1日 SI があって、
それは SE 部門儲からないですね
儲からないですね儲からないですけど、やっぱそのスピード感、
そうですよね、う
ん、どこまでやるかとか、お客さんにそれを合わせるための事前準備がとても大事だと思います、はい、
そうですね、うん、そうなるとやっぱ SI で今まではこうハードを現状してソフトをインストールしてっていう工程が、まあ、ある意味いらなくなるということですよ ね、 そういうアプライアンスを使うことができれば、
うん、そうなんですよ。
そうするとそういうオペレーションをやっていたエンジニアというのは、まあ、オペレーターというのかもしれませんけども、はい、うん、今後どういう方向にこう目を向けていけばいい感じなんでしょうかね。
そういう意味ではね、オペレーターもなくならないと思ってですね、
なるほど、
相手を使っている以上、うん、運用はなくならないので、はい、そこは残るんですけど、うん、構築っていう作業自体はやっぱり自動化されました。
あ、なるほど、
もしくは構築がいらない世界というのはかなり増えてくる、うん、
なるほど、
そこの構築を知っていた人たちはどちらかというとやっぱ上のレイヤーをすごく意識する、
はいはい、
まあ、アプリケーションのコード書けということではないと思うんですね、うんうん、私もコード書こうとは思わないので、はい、ですけども、そのコード書く人たち、使う人たちのことを意識しながら、うん、はい、そこにアプローチができるインフラのエンジニアでないと、うん、なかなかこれから難しいかなと思いますけどね。
そう
ですね。
そうなると、その今までインフラを作っていた人たちが、まあ、ちょっともう少しアーキテクト寄りなものになっていき、
はい、
オペレーター自体はオペレーターとして、まあ、数は少なくなるにしろ残ると考えると、はい、かなりこの2つの間に職種としての格差ができる感じがありますけども、
はい、
そうすると、まあ、全部まとめて SE と言っていたものは、うん、多分上は SE の、まあ、アーキテクト SE で、はい、下はもう SE と言わなくなるんですかね。下と言ったら言い方悪いですね。
オペレーションだけ、うん、まあ、だけという言い方はちょっと語弊があると思うんですけど、うん、オペレーション自体はもうサービス化され始めているんですよね。例えば今回 DevOps とか OSS 系でお手伝いいただいているクリエーションラインさんとか、はい、うん、社長の安田さんとかともよくお会いするんですけど、うん、外でもお会いするんですよ、
はい、
でそこの中には運用管理、まあ、マネージドサービスプロバイダーっていう、はい、うん、あのマネージサービスを運用するためのサービスをやってる会社さんたちが集まって、うん、はい、団体になって、
ほうほうほう、
我々は力を持ってるので、うん、そこに運用を預けろと、
なるほど、
言えるような人たちがもいたりするんですよね。なので構築はある程度自動化されます、うん、運用はやっぱりプロに任せましょうと、
はいはい、あ、はい、もうめんどくさい Excel で手順を作ったりとかするんではなくて、
ではなくて、
はいはいはい
はい、
今どこからでもオペレーションできますもんね、
はい、なので二分化していく可能性は十分あると思ってるんですけど、うん、それが上と下で分かれるっていうよりは、うん、それぞれ専門性を持って横に分かれる、は
い、なるほどなるほど、そういうことですね。
そういう形が一番綺麗じゃないかな。そうそう
そうです、ね、上と下って言い方悪いですね。やっぱり横に分かれるんですよね
そうですね、運用も大事です
そうですね、はい、なるほど。
安藤さん、はい、アイデンティティとか、はい、運用の自動化とか一生懸命やってらっしゃる、
はいはいはい、
最近現場の人たちの感覚ってどうですか。特に運用の自動化のところとか、
はい、自動化に関してはですね、パワーシェルは少し使われてきてるなという感じはあるんですけども、はい、一方でですね、我々が、まあ、今回牛尾さんとかが来て DevOps という観点でオープンソースも一緒に入ってきましたけども、はい、あの我々がパワーシェルとかバッチファイルとか VB スクリプトって言ってる裏で、やっぱシェフとかそういったオープンソース系の自動化ツールというのは、
はい、
かなり現場に浸透してるんだなってことがよく分かりました ね、
そうですね、
いつの間にこんなことになっていたんだろうっていう
そうですよ ね、 なんかオープンソースなんて使えねえっていうエンタープライズの感覚がちょっとだけあったりするじゃないですか、
そうですね、
全くなくなってるんじゃないかっていう感じですよ ね、
ありますね、はい
はい、
だうまくこう安いコストで便利なツールをちゃんと適材適所で使うっていう文化が、あ、ちゃんと日本にもできてきてるなって感じがありますね。
そうですね、うん、まあ、あの直接的なんですよね、うん、例えば我々って製品持ってるので、はい、なんか新しいこういうことやりたいですってお客さん言った時に、うん、はい、やっぱ過去を引きずらないといけない部分があるんですけど、はい、うん、オープンソース系の方ってそこ関係ないじゃないですか。
そうですね、
新しいツール作りました、うん、どうだ便利だ、はい、じゃあ使おうって。
そうですね、
このスピード感はやっぱりなかなかね、うん、あのもったいない、使わないともったいないですよね。
本当に便利なんですよね。あれがただで、まあ、ただでっていう言い方は語弊があるんですけど、まあ、ある意味ただで使えるわけですから、はい、まあ、使わない手はないですよね。
そうですね、まあ、今日も、まあ、海外、まあ、北米から来てくれた OSS というか、はい、まあ、実際には DevOps に深く携わってくれている会社さんの結構上の方だと、
はい、
セッション持ってくれたりするんですけど、なんで彼らがすごくこう気持ちいいんですよね、やっぱりこうなんか無理がないっていうか、ね、はい、本当にやりたいことこうだよね、そうだよねっていう、そういうところで会話が成り立ってるのが、 なんかある意味羨ましいというか、マイクロソフトがそういうところと一緒にやれてること自体がなんか妙に嬉しい感じですね。でもちょっとなんか話を変わるというか、はい、私も安野さんも、なんかもうマイクロソフト大好きで、
そうですね。
もうマイクロソフトのテクノロジーだけでいいじゃないかみたいな、そんな感覚でずっとやってきたん
ですか。そうですね、
今日どう見てます？まあ、今回のイベント、安野さんはどう見てるんですか？
はい、いや私はですね、すいませんね、正直に言いますけど、集客に苦労すると思ってました、ぶっちゃけ。
あ、そうなんですね。
はい、やっぱりマイクロソフトのやるイベントで、まあ、DevOps はまあいいとして、オープンソースというものを打ち出すことで、果たしてうちのお客様方はついてこれるんだろうかっていうのをちょっと思ってはいたんですね。ところが開けてびっくりって感じですよね。
あ、そうですね。
全然市場はそんなことないじゃないかと、逆に自分が遅れてたんだなとかよく分かりましたね。
確かに、まあ、私はおかげさまでオープンソース系な方と接点を持つ機会が今最近すごく多いので、そこの感覚は理解をしていて、まあ、でも集客はちょっと怖かったですね。怖かったので急遽ですね、例えば、Windows サーバー系をやってるエンジニアさん向けに、DevOps がとっても大事だとか、OSS 技術が大事なんで、このイベントに来いみたいなセミナーをなんか2週間で立ち上げてみたりとか、いろんな工夫は実は事前に一生懸命していたんですけど、まあ、それが響いたかどうか分かりませんけど、ただ結構ね、今回も来てくれた人たちが、なんか MS 系の技術よりは、なんかそういうところにすごい興味を持って来てくれたりする感じですよね。
ですね。だからまあキーノートでもかなりオープンソース色出してましたけども、なんかあれがもうちょっとメディアでは皮肉を持って扱われるかなってちょっと私は危惧はしていたんですけども、
そういうことね、
意外とそうでもなかったですね。
そうですね。
すごい好意的に受け取られていて安心しましたね。
本当ですね。確かに、まあ、これまでの経緯があるのでさすがにそれこそ10年前にうちがこれをやったとしたら、それこそお金の力でなんとかしやがったんだみたいな
そうですね、
そんな感覚になったかもしれないですけど、まあ、これまで、まあ、サティアも含めて、マイクロソフトのメッセージがようやく市場にちゃんと伝わっていて、
そうですね、
それを受けての今回のイベントなので、ああここまでやったんだくらいな、あいつら本気でやってくれるんだな、
ね、
そんな感じで受け止めてもらってるのかなと思いますけどね。
そうですね、ちょっとやっぱ変わってきましたね、すごく。あと5年間今後5年間がすごい楽しみですよね。
あ、そうですね、すごく楽しみですね。我々が入れるかどうかがまだ
そうですね、そこは頑張らないといけないですね。
このスピード感についていくのにも、
そうですね、
年齢的にも
本当そうなんですよね、まあ、見てる方はどのくらいの年齢層か分かりませんけども、私47になりますけども、7になってますけども、まあ徹夜もできなくなりましたね。昔現場で、徹夜してスイッチの設定してた頃はもう考えられないですね。
そうですね、
もう徹夜はできないわ、無理はできないですしね。高取さん、まあ、かなり無理してる印象ありますけど。
無理はしてますね。実際に安野より私1個年下なんですけど、もう40代後半になっちゃってまあ無理してはいますね。もうかなりボロボロですけど、ただ今回来てくれている方の中には、オープンソース系の記事を世の中のメディアに書かれている、まあ、明らかに50数歳の、よく仲良くしてくれているおじさんとかもいらっしゃるんですよ。だから普通なんですよね。
明らかに50数歳というのは見た目ってことですか？
いや、実際にはちょっと話聞いてるんですけど、ま
あ、
直接的に年齢言っちゃうとバレちゃうかなと思ったので言わなかったんですけど、ただ彼らはやっぱ面白いテクノロジーを面白いと思って受け止めて発信してということをやってるので、その感覚的にですね、面白いものにずっと携わっていければ年齢関係なくできるのかなと、
そうですね、
いうふうにはちょっと思ってたりするので、
面白いものってすごい合理的なんですよね、合理的だから面白いのであって、なんか割とあれじゃないですか、まあ、ちょっと前のエンタープライズは合理的なものをちょっと否定しつつ享受しつつ、なんかどっちなのか分からないところがありましたよね。
そうですね、なんか投資しちゃったんだからやりなさい、
そうなんですよね、そういう合理性なんですよね。
スタート地点がちょっとなんか今でいうところのスタート地点とは違う世界を持ってたんですけど、でもまあお客様と話をしてても、やっぱ変わらなきゃっていう、
そうですね、
思いを持ってくれてる会社さんは増えてきたし、そこにマイクロソフトもちょっと面白いことやれるんだなって理解をしてくれてるお客さんも増えてきたので、 まあ、仕事減らしたいんですけど、まあ、なかなかね、減らせないというか、仕事したいことが増えてる
んですね。嬉しい悲鳴なんでしょうかね。
はい、面白い世界になってきてますね。
多分残り少なくなりましたけど、はい、我々として変わらなければいけないところって、まあ、MS 全体としてですね、あの日本の MS として、はい、なんかどの辺を変えなきゃいけないっていうなんか意識ありますか。
ですね、やっぱり日本市場って特殊だと思ってるので、はい、うん、そこにこう合わせてなんとなくいろんなことをやってしまいかねないんですけど、はいはい、もうここまで来た以上は少し先をですね、うん、もう嫌でも、うん、ちょっとお客さんに嫌な思いをさせるくらいな感じでも、はい、ちょっとお客さんにとって先を見てもらうような動きを、
う
ん、
そうですね、
あのチャレンジしたいなっていうのが今の私の感覚ですかね、
う
ん、
そうですね、
はい、
まああのまあ、去年一昨年ぐらいからですかね、あの社内でも単に売るんではなくて使ってもらえる提案をしろってすごいうるさく言われてますよね。
そうですね、
はい、少しずつまだ日本の MS も変わってきてるんだなというのはよくなんかちょっと感じますよね。
そうですね、安藤さんチャレンジないかな。
チャレンジはですね、私は、まあ、そろそろアイデンティティいいかなって若干ちょっと思っていてもうできる人もたくさん出てきてるし、はい、ちょっと別のとこに行きたいな、別のことやってみたいなと思ってますね。
あ、本当ですか、
はい、
例えば
例えばですね、あの、まあ、この前ちょっとあのコンソーシアムの設立の発表ありましたけど、まあ、ビットコインのテクノロジーってあれすごく面白いですよね。すごいセキュリティにも関わってくる話なんですけども、はい、あのところをちょっと極められるとちょっと今後あと10年、うん、生き延びられそうかなってちょっと思ってますね。
あ、そうなんですね、はい、すごいな、テクノロジーで見てるんですね。
あ、ちょっとなんかそう面白そうだなと思ってますね、
はい、なんか私はもう楽しいことをちゃんと伝えればいいかなと思ってるんで、はいはい
はい、うん、私ももちろんそうです、
はい、そこはあれですね、はい、ビットコインか、確かになんか飛びましたね。
いやいやいやいいね、さてそろそろですか、ね、はい、お時間ですかね、
はい、
じゃあすいません、あのまだあと半日ですよね、残ってますけれども、はい、現場にいらっしゃる方はぜひいろんなセッション参加してください。高田さんから何かありますか。
いや、もう本当にあのまだまだあのセッションありますんで楽しんでいただければと思います、はい
はい、ではよろしくお願いします。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。